ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア、 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて今日は素敵なゲストをお迎えしています。フルート奏者の平野恵子さんです。ようこそ。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。平野さんは私の、音楽ライブでもね、サポートという形でフルートを吹いてもらったりだとか、はい、あと CD アルバム新書風景でも2曲ね、はい、フルートを吹いていただいたりとか、はい、すごくこう仲良くしていただき、そして助けていただいてる、そういうことでですね、今日はぜひスタジオに来ていただいて、いろいろとお話を伺いたいなと、そんなふうに思ったわけです。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、それでは早速今日最初の曲に行きたいと思うんですけれども、さっき言ったね、その新書風景、この中で、平野さんがフルートを吹いてくれた曲があるんですね、それを皆さんに聴いていただきたいと思います。由美子のオリジナル曲、ゆきちゃんのごちそう、どうぞ。ごちそう聞いていただきました。ありがとうございました。皆さん分かりました？こう優しいフルートの音が、はい、イントロから始まって本編随所に入ってましたよね。
ありがとうございます。
すごくね、心地の良い音だったなと思います。この曲もっと聞きたいなと思った方、ぜひ配信アルバム新書風景をチェックしてください。YouTube チャンネル、由美子チャンネルまでアクセスお願いします。由美子は英語、そしてカタカナでチャンネルです。この中に新書風景、それから今聞いていただいたゆきちゃんのごちそうも入っています。あと皆さんの音楽プラットフォーム、例えば Apple Music、LINE Music、Spotify、Amazon Music などなどでも流れていますので、よかったら英語で由美子、そしてゆきちゃんのごちそうで、検索をしてみてください。よろしくお願いします。ということで改めまして平野さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今
素敵なフラットが、はい、2つ並んでます ね
2本いらっしゃいます、
はい、はい。後でね演奏もありますから楽しみにしてください皆さん、
はい、
あの日原さんフルートねもうだいぶ子供の頃から吹いてるんだよね。
そうなんです。小学校5年生からちゃんと始めました。
そうなんですね、
はい、
私の周りであの例えばピアノとかねそれこそギターとかっていうのはこうやっぱりとやってる人多いんですけど、うんうん、フルートやってる方ってなかなかいないんだけれども、このフルートとの出会いっていうのはどんな感じだったんですか。
あ、まあお恥ずかしいながらあの、うん、牛乳の CM で出会いまして。
牛乳ですか。
はい、あの鹿児島出身なんですけど、うん、地方の牛乳屋さんの CM で、うん、あのペールギュントですね、うん、
はいはい、
の、 あの朝という曲がちょっと流れておりまして、
あ、
はい、こちらがはい、グリーグの曲ですね、
うん、
でその一節を聞いた時になんて素敵な音だろうってキラキラしてるこれやりたいって言って、吹奏楽部に入ったのがきっかけで、
その感性がすごいですよね。小学生で曲を聴いて吹きたいっていう、
うん、
でもどんな曲でしたっけね。
あ
と牛乳の、
はい、牛乳の CM
どんな曲ちょっと吹いてくれません。
いいですか。
どんな曲なんだろう、
はい、ちょっと
ねリスナーさんもどんな曲か分かんないもんね。ちょっと吹いてもらいましょう。
一節いきます。
なるほど、これは知ってる。
あ、よかったよかった、
うん、みんなリスナーさんもこの曲きっと聞いたことあるって人多いんじゃないですか ねそっか、これを聞いて、
はい、
素敵な曲だなと
思いました。
確かにこう草原のような風景が広がる素敵な曲ですよね。
そうなんですよ本当に、
うん、でもこれを聞いて吹きたいと思ってなかなかその学校とかでもフルートってやらないでしょ。
ああ、うん、そうですね。あ、そうね、うん、もう学校の、うん、その吹奏楽部で、
吹奏楽部か、
はい、もうで、うん、それでもハマっちゃって、
あ、はい、なるほどなるほど。
でなんかもう朝から晩まで私が吹いてるのを親が見て、うん、これはもう習わせてあげた方がいいんじゃないかと親があ のフルートの先生を探してくれて、
あ、
は
い、そうなんですね。
そうなんです。でそこであの竹下純子先生という、はい、先生に出会いまして、うん、あの習うようになりました。
そうなんですね。あのご両親も素敵ですよね。そこですかさず先生を探してくださるっていうのがやっぱりご両親の理解とか応援っていうのが結構やっぱりあったんですね。
いや本当に、いや、うん、でもさすがに親も、うん、まさかこんな年になるまで音楽をやり続けると思わず気軽な気持ちでね、あの応援してくれてたと思うんですけど、
うん、
私長女なんですけど、あの下に2人兄弟いるんですけど、まんまと音大に行ってしまい、あ、まあ、
素晴らしい、
親の首を絞めましたね。
いやいやそんなことないですよそうなんだ、
はい、でも幸せですおかげで、
うんうん、ね、今もうプロとしてね活躍されてるわけだから。
ありがとうございます、う
ん、あのフルートといえばなんとなんていうかな、こう心に残るエピソードというか、
はい、
すごく思い出深い方がいるっていうふうに聞いたんですけれども。
そうなんです、うん、湯川和夫先生っていう先生が、うん、もう実は、亡くなられているんですけれども、はい、その先ほど言った竹下純子先生の、うん、師匠でもあり東京都交響楽団の首席奏者も経験されている、うん、あの方なんですけど、その方に初めてお会いしたのが中学生の時だったかな。はい、でその方の音が本当にささやくように、あのなんて言うんでしょうね、吹くぞっていう感じは全くなくて、うん、おしゃべりしてるような聞き方なんですよ。もうお会いした時だいぶおじいちゃんだ失礼ですね、
あの
年上だったんですけど、あの本当に軽々と吹いてらっしゃる方で、
うん、
あ、こんなにあの楽器って自由に歌みたいに吹けるんだっていうのを衝撃受けましたね、うん、
そうなんですね、はい、ぜひねその湯川先生のフルートを聞いてみたいなということで、はい、今日 CD をお持ちいただいたんですよね。
そうなんです、
はい、なので早速まずはその湯川先生の素敵なフルートを聴かせていただきたいと思います。曲はルーセル作曲笛吹きたちより牧神ということで、はい、この牧神ってね皆さん牧畜の 僕に神様、あの、うん、ギリシャ神話に登場する神様で、山や野原それから牧畜を司る神様ということで、あの顎ひげを生やしたヤギの角と、うん、こう足を持っている半身半牛の姿の神様っていますよね、うん、その牧神の曲ですね。
そうです、
はい、わかりました、うん、では早速聞いてみましょう、牧神聞いてください。お聴きいただきました、ルーセル作曲笛吹きたちより牧神、フルートは平野恵子さんの恩師湯川和夫さんでした。
はい、素敵です。
素敵ですね本当にね、
本当に
あのやっぱりこうフルートを聴くとこれは湯川先生の音だなとかっていうのがこうお分かりになるんですか、なんとなく。
なんとなく分かりますね。あの本当に湯川先生はもちろんフルートのキラキラした部分も持っているんですけれど、どこかちょっと哀愁漂うというか、あの吹いてる時は本当に侍のような佇まいだったので、普段は穏やかなんですけど、なんかあのあもう今これ以上近づいたら切られるぐらいの覇気を持った方でしたね。
なるほど、すごいですね。
すごかったです。
まあ、そんな湯川先生に師事した平野さんなんですけれども、今日は日本のフルートを持ってきてくださって、
はい、
いろいろとこのフルートの音を聞かせていただける
んですよね。あ、はい、
はいはい、
ですね、はい、じゃあちょっとまず銀のフルート、うん、をこれはもうそれこそ今の湯川先生に選んでいただいた楽器で、20年ぐらい相棒として一緒に、はい、頑張ってきてくれた子なんですけど、ちょっと吹いてみますね、
はいはい、
息の音が入
って大丈夫です。
はい、こちらが銀の音です。はい、
フルートの優しい音
で、今度はちょっと銀は若干入ってるんですけど、金の
ね、金のフルートですよ、
はい、
皆さん、
はい、どうかな。どうです、
ちょっとこちらの方が高音も混じってるっていうか、
あ、なんか感じました、
なんとなくそんな感じはしました。
よかった、なんか伝わって
よかったです。私もお前の耳はボンクラかって言われなくてよかったです。
いやちょっと分かりづらいから ね日本が。
そう、でもなんか銀の方がより、ま、木のような感じっていうか、うんうんうん、木の方がよりクリアで、うん、少し高音も混じってるような、うん、なんかそんな印象を受けました、
う
ん、
そうですね、だから本当に好き、好みが分かれるので、プロの方でもずっと金使ってたけど、うん、やっぱり最後は銀に戻る方もいらっしゃいますし、うん、いろん本当に良さ、それぞれの良さがあります、
うん、こうやっぱりフルートというとこう優しい柔らかい印象がありますけれども、うん、いろいろこう吹き方でだいぶ変わるんですかっていうのも、私の、ね、共通の知り合いの人が、
はい、
平野さんのフルートは、うん、こうなんだろう、すごく鋭くて強いみたいな、尺八のような鋭い音だったって言ってて、うん、それ聞いてすごくびっくりして、
あ、
なんかいろいろ、それは吹き方によって、ね、なんかあれなんですかね、
はい、そういう奏法がありまして、うんうん、音ベンディングという音を曲げたりする奏法だったりするんですけど、うん、ちょっとうまくできるかな、例えばですね、ソ、うん、からラの音にちょっとやってみますね、
うんうん、
だったり、 あとはとか、
尺八
すみません、ちょっと曲に、現代的な曲にこういうのが使われたりとかはしますね。
なるほどね、
はい、本当はもっといろんなあるんですけど、うん、ちょっと数えきれないぐらいあるんで、うん、はい、
他に使う音ってあるんですか、なんか今本当に普段イメージしているフルートの音とすごくこのいい意味で違ってすごく興味深いなと思ったんですけれども、うん、
はいはい、
なんかこう分かんない、平野恵子ならではのこう音の出しとかってあるんですか、引き出し的な、
引き出しですか、うん、なんだろうな、まあなんか、うん、みたいな、なんだろう、ちょっと歌舞伎っぽくやってみた、
本当ですね、なるほど、
まあちょっとまだね修行が足りないんですけど、もっと多分ね、いろんな音が出るはずなんですよこの楽器って、はい、
そうなんですね、
面白いんですよ、
ね、思ったよりも低音もしっかり出るんですね。
あ、そうですね。
さっきも吹いていただいて、
うんうんうん、私はだからフルートの低音の方が実は好きです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、なんか柔らかい音がするので、
フルートのそのコンサートの話、
は
い、いいですか、
はい、お聞きし
ても
、
はい、ずっとそのコンサートにずっとこう参加されてるじゃないですか、う
ん、はい、
クライスフルートソロイスツ、
あ、はい、クライス、
はいはいはい、これはなんか私の中ではね、その、うん、フルートだけの演奏会、うん、まあ、もちろんピアノの伴奏もありますけれども、
うんうん、
なんかこの音を追求してる集団なのかしらみたいな印象を持ってるんですけれども、
うん、そんな風に言っていただけて、
うん、これはどういうような、まあ、このクライスフルートソロイスっていう名前もちょっと難しいんですけど、
はい、
名前の由来とか狙いとかなんかあるんですか、
あ、クライスなんだったかな、
大丈夫です
由来があったはずなんですけど、
分かりました、
この上坂学さんが主催されてる、うん、コンサートなんですけど、あ、実はこの上坂先生も、うん、その井川先生、先ほど演奏流れたのお弟子さんなんですけど、うん、がもう、27年間ずっと、やられてる演奏会で、あえて有名な曲だけではなく、ちょっとマイナーな埋もれてしまってる名曲を世に出そうではないかみたいな、はい、テーマがあって、それで結構珍しい曲をたくさん演奏していますね。
ね、当然ですけどフルートにこだわってというか、
はい、
私も何回か拝見したんですけど、まあ、フルート3名とか4名とか、はい、本当にフルートだけにだけって言ったらあれですけど、フルートにこだわって作ってるコンサートですよね、
う
ん、
そうですね、本当にそこは本当にすごいなって私も尊敬している部分ですね、はい、
なのでまあね、フルート吹く人が3人も4人もいると、それこそ今吹いていただいたような、
はい、
いろんな個性のフルート、いろんな音色がこう味わえるみたいな、そんな感じなんですかね。
あ、本当に性格が出ますよ、うん、もう私はどっちかっていうと普段のんびりしたタイプなので、うん、のんびりしてるけど、うん、なんか大雑把だから、うん、ダイナミックな感じで、うん、すごい繊細で、いつもなんか丁寧に生きてる方はもう綺麗な丁寧な音みたいな、うん、本当に普段の性格が笛に出るなっていうのは感じます、う
ん、なるほどね、うん、ちょっとね今日のオンエアを聞いて少しフルートに興味を持ってくださった方がいたら、うん、はい、ぜひぜひ会場に足を運んでもらいたいななんて思ったりします、
はい、
でちょっとここで一曲、
はい、
せっかくなので、
はい、
ちょっと、はい、そんな平野恵子さんの音を聞かせていただきたいなと思うんですが、さっきもねちょろちょろっと吹いてもらいましたけれども、せっかくなので一曲フルで吹いていただきたいなと思います、はい、どんな曲を吹いてくれるんでしょうか。
はい、今日はですね川崎の皆さんがお聞きということで、割と日本人に馴染み深い曲をと思いまして、小さい秋、作詞が佐藤八郎さんですね、はい、で作曲が中田先生ということで、こちらの曲を演奏させていただきます。
はい、
ありがとうございました。
いや素敵でしたね、本当にこのすぐ耳の横でフルートの音が聞こえてで、おっしゃる通り高い優しい音もあるけれども、こう低い中低音っていうんですかね、
はい、
それがすごく力強く時にはこうふーっと抜くような感じ。いや本当にありがとうございました。なんかすごく癒されましたね。
よかった、
はい、平野さんのフルート、ぜひ生でね皆さん聞いていただきたいなと思うんですけれども、よかったらコンサートの はい、告知をお願いしてもいいですか。
はい、すみません、それでは、今度、来月ですね、11月23日水曜日、祝日でございます、14時半より、新大久保にありますスペースドゥという会場で、演奏会を行います。今回は2人の日本の作曲家、三浦麻里さんと山木恵里子さんという方の曲を集めて演奏会にしましょうということで、はい、その素晴らしい曲ばっかりです。世界初演がほぼなんで、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
楽しみですね。
それはすごいですよ、はい、お楽しみに、はい、あともう一個いいですか、
うん、ぜひ。
もう一個が11月30日、うん、今度は青山にあるジマジンという、うん、ライブスペースで、うん、11月30日水曜日の6時半オープン、7時スタートで、うん、先ほど紹介した山木恵里子さんって方が、はい、ジャズピアニスト兼作曲家なんですけど、はい、その方の、曲を演奏し、クラシック演奏家とジャズ演奏家で演奏しようじゃないかというライブをやります。
なるほどね、
はい、ちょっとこちらもうどうなるかわからない。
でもね、いいですね。そのクラシックからそれこそジャズから、はい、すごいこう幅の広いフルートの音色が楽しめるから、
はい、そうなんですよ、ね、はい、
私もちょっと伺わせていただきたいと思うので、
はい、
はい、楽しみにしています。リスナーの皆さんもぜひチェックしていただきたいんですけれども、こういうコンサートとかのね、その情報発信というか、
はい、
なんか SNS とかやってますか。
あ、はい、うん、SNS やってます、Twitter、インスタ、うん、あとは YouTube もちょこちょこやっております、うん、あと Facebook もやっておりますので、
うん、何で検索すればいいですかね。
平野恵子で検索していただければ出てくるかな。
うん、きっと出てくるでしょう、ね。はい、平野さんは普通の平、まあ、平野野原 で、恵子は景色の景だよね。
そうです、
はい、恵子さん。なので皆さん自分の SNS で平野恵子というふうに入れて検索してみてください。でそこで結構いろいろ頻繁にコンサートの情報とかもね出してらっしゃいますもんね。
そうですね、
はいはい、なのでちょっとチェックしてみてください。
お願いします。
はい、ありがとうございます。これからの活動の目標とか、
はいはい、
夢とかって野望、
野望
どんな感じですか。
野望ですよね、うん、それこそ本当に由美子さんの、うん、と一緒に吹かせていただいて、その時もすごく楽しかったので、
う
ん、
ありがとうございます、はい、
もちろん自分のソロもたくさんやっていきたいんですけど、できればいろんなミュージシャンの方と今後演奏できたらなっていうのが、はい、一つの目標であります。いろんな方といろんなジャンルの曲をやってみたいです。
うんうん、ぜひぜひ機会があったらまたご一緒できたらいいですよね。
お願いします、
はい、私の告知もちょっとだけ、
もちろん
新年1月にライブはやろうと思っています。アコースティックライブです。まだちょっと曲とかはね決めてないんですけれども、今回はギターとベースとパーカッションとボーカルということでやろうと思っています。で年内はですね、音源制作にちょっと力を入れたいなと思っているので、はい、お楽しみにしてくださいということで、そろそろお別れの時間が近づいてきました。最後はオリジナル曲私の夢でお別れです。次回は11月11日金曜日ということで、今日は平野さんどうもありがとうございました。また遊びに来てください。
ありがとうございました。
じゃあね、バイバイ。
バイバイ。
頬に黄色い